第1ペテロの今日は4章です。まあ1節からまあ最後の19節にわたって、もう この章は、まあ、試練とか苦しみとかキリストの苦しみとかそういう、言葉がたくさん出てきます。なので、まあ、この4章を通してその、まあ、御言葉にも聖書にも出てきますけども、キリストの苦しみに預かるっていうのはどういうことなのかということを一緒に学んでいけたらなというふうに思っています。まず1節から6節までですけど、私たちはそのイエス・キリストを信じた者として肉において苦しみを受けるということが書かれています。第1ペテロの4章1節と2節をお読みします。このようにキリストは肉体において苦しみを受けられたのですから、あなた方も同じ心構えで自分自身を武装していなさい。武装しなさい。肉体において苦しみを受けた人は罪との関わりを断ちました。こうしてあなた方は地上の残された時をもはや人間の欲望のためではなく神の御心のために過ごすようになるのです。まあ、いきなり厳しい言葉というかはっきりとペテロは語ってますけども、肉において苦しみを受けると、だからそのために自分自身を武装しなさいというふうにペテロは進めています。キリストは肉体において苦しみを受けたと。イエス・キリストがその神の御姿であられる方がこの肉体を着て地上に生まれてきてくださったわけですよね。もうその時点でこの苦しみが始まりますよ。だって完璧な方が不完全なこの肉を着るわけだから、あらゆるその誘惑を受けるわけだし、また食欲であったりこの睡眠であったり、体をそのメンテナンスしていく保っていくためには必要なことがたくさん制約が出てきますからね。栄光の体であったりその神であられる方であれば寝る必要もないし、別に食べる必要もないわけですよ。食べないから死ぬとか、寝ないとやっていけないとか、そういうことにはならないから。でキリストはそれだけじゃなくて肉体において苦しみを受けたって、でその肉体を着て私たちの罪を負ってくださって私たちの罰を受けてくださったわけじゃないですか。鞭打たれて殴られたりして唾かけられたり、で十字架にかかられて、その肉体のにおいてこの苦しみを受けたんですよ。でそうすることでその罪との関わりを断ったって。で罪との関わりを断つということは全く罪を犯さないということではないです。まあ、イエス・キリストは全く罪を犯しませんでしたが、私たちその罪との関わりを断つというのは もはやその罪に支配されないということです。自分の肉やその罪の言いなりにならないということです。だからもし私がこの肉体において苦しみを受けることをイエス・キリストに会って決めるのであれば、私は罪との関わりを断つことになるんですよ。罪にもはやもう私は支配されないって、何かその自分のなんか欲があってそれを成し遂げたいという思いに支配されないんですよ。罪の言いなりにならないんですよ。で地上での残された時間の過ごし方、時の過ごし方っていうのは自分のまた人間のその欲望のために過ごさないって、むしろ神の御心のために過ごすって、そうやってそのイエス・キリストが受けたようなその十字架にも別に私たちがかかるわけではないんですが、そのこの肉を着てるがゆえに、そして肉を着ていながら聖霊に霊に従おうとすると苦しいことってたくさんあるじゃないですか。自分の内側にはその霊的な怠慢があるから、神が願っておられるように人を許すとか、忍耐するとか、また親切にするとか、そういうのをしたくないという肉があるんですよ。であるにもかかわらず、この心構え、イエス・キリストが肉体において苦しまれたように、私もまたこの肉体においてこのキリストに従っていくがゆえにその苦しみを受ける、それは当たり前だって。だからクリスチャンライフっていうのはこういう意味で、イエス・キリストに従っていく、この自分が 持っているこの肉であったり、また罪に惹かれる性質であったり、それがゆえに苦しいですよ。別に絶望して苦しいんじゃないんですよ。その中でイエス・キリストに信頼して、聖霊の力を受けて、神に求め助けを求めて祈るんであれば、私たちはそのイエス・キリストが取られた勝利を常にあらゆる局面でその味わうことができるわけだから。だからなんかもう苦しい苦しい苦しいっていう、そういう苦しみじゃないんですよ。苦しみは通るんだけど、うーっていうその肉が痛いんだけども、でもその霊が、私たち内側にあるその霊が肉を殺してくれて、その苦しみを喜びに変えてくださるんですよ。でそのようにこれらのことを通過する心構えで自分を武装しなさいって。で武装するってことは戦いの中にあるんですよ。別に私普通に T シャツ着てズボン履いてスニーカー履いてここに来てますけども、その武装してないんですよ。戦いに出かけていくようなその格好じゃないんですよ、私のこの格好っていうのは。だけど武装しなさいって。でこの格好では戦いに出かけていけないですよ、武装しないと。でも武装しなさいということは、私たちその戦いの中にあるんですよ。私の肉が神が与えてくださったその聖霊、霊に対して戦いを挑んでるんですよ。古い私は死んだはずなんだけども、ムクムクって、俺はまだ死んでないぞみたいな感じで、その悪魔が火矢を飛ばしてきて、死んでるはずの古い私をなんかが生きてるように私に思わせてくるわけですよ。支配され、その以前支配されていた罪、怒りとか所有欲とか性的な欲求とか、いろんなその欲求で私を縛って、ほらな死んでないんだ、ほらな死んでないんだって言って、その戦いを挑んでくるんですよ。だから武装してないと、戦いに出ていく心構えでいないと、一歩歩いたら怪我をします。下手すると戦いの中でその重傷を負ってしまいます。武装してないと守ることもできないし、攻めることもできないので、絶対に勝利できないんですよ。でイエス・キリストを信じて、イエス・キリストに従っていくということは、その決め、そのイエス・キリストを信じてキリストに従っていこうとその決めたその瞬間から、内側に、私の内に住んでいるこの肉、この罪の性質と戦うという、聖霊によって私のこの古い自分を殺していってもらうという、この戦いの中に一歩踏み入れるんですよ。だからある意味、そういうその肉が死んでいく過程の中で苦しみというのは通りますよ。神に、なんで従えないんだ私はって、こんなにも良くしてくださった神に対して何の感謝も私にはないのかって、自分がもうなんか嫌になるぐらい苦しい思いをすることありますよ、神に従っていこうとするときに。マタイの16章24節、マタイの16章の24節、イエス・キリストが弟子たちに言った言葉ですね。マタイの16章の24節、マタイの16章の24節、それからイエスは弟子たちに言われた。誰でも私についてきたいと思うなら、自分を捨て自分の十字架を追い、そして私についてきなさい。イエス・キリストについていきたいと思うなら、で私たちついていきたいわけじゃないですか。イエス・キリストのことを信じてイエス・キリストについていきたいんですよ。そしたらその自分に死ぬ、自分を捨てて自分の十字架を追って、そしてイエス・キリストについていく必要があるんですよ。だからその自分自分自分っていう、その神の御心が何なのかとか、そういうことを全く鑑みない、考えない、考慮に入れないような生き方を捨てるんですよ。今までの古い生き方ですよ、イエス・キリストに出会う前までの生き方ですよ。イエス・キリストを信じて、そのイエス・キリストが喜ばれること、神にとって喜ばれること、神にとって受け入れられること、神にとって清いもの、それを追い求めようって決めたわけじゃないですか。できてるできてないの話じゃなくてですよ、そうしたいという思いが聖霊によって私たちに与えられてるんですよ。 だからもう私この古い生き方に死ぬんだって、だ戦うんだって、この古い私とムクムクって出てくるこのゾンビみたいな私と、この肉を精霊によって殺してもらうんだって、自分に暗示をかけたり自分をその催眠術にかけたりするんじゃないんですよ。お前はもう死んでいるお前はもう死んでる、あんたもう死んでるんだからこれは嘘だとかって言って、本当にその自分の中にある悪とか罪とかその肉っていうのを無視するようなことをしても何の解決にもなんないですよ。自分の中に肉が住んでるんですよ。罪の性質があるんですよ。だからそれを認めて精霊によって殺してもらうんですよ。そうやってキリストについてきなさいって、キリストに信頼してある意味まな板の上の鯉になるんですよ。キリストに従っていく上で何が起こってももうあとはもう好きにしてくださいと、そしてもう後ろを振り返らないんですよ。自分を捨てて自分の十字架を追ってキリストについていくんですよ。だから本当にその神の助けであったり精霊の助け抜きにこれを追求していくってことは本当できないんですよ。あなたの力であなたの頑張りでこれをやりなさいと言ったんじゃなくて、神は私たちに精霊を与えてくださってるんですよ。またお互いを与えてくれてるんですよ。でもまずは自分がこの戦いに武装してないと、自分が戦いの中にあるということを理解してないと戦うことすらできないとか、一歩を踏み出した瞬間に怪我しますよ。だから肉において苦しみを受けると、キリストに従っていく上で必ず、だから自分自身を武装していなさいって、こうそういう心構えでいなさいって3節と4節、第1ペテロの4章に戻ります。あなた方は異邦人たちがしたいと思っていることを行い、公職、情欲、水種、遊興、宴会騒ぎ、忌むべき偶像礼拝などにふけったものですが、それは過ぎ去った時でもう十分です。彼らはあなた方が自分たちと一緒にどう過ごした放蕩に走らないので不思議に思い、また悪口を言います、悪口を言います。でこの肉において苦しみを受けるということですけど、その今までの自分の古い生き方っていうのは自分の欲望を満足させる歩みですよ。そこにはこの3節にリストであるように公職とか情欲とか、もうこの辺はもう性的な不道徳の話ですよね。で水酒とか酒に酔ったり、で遊興宴会騒ぎ、飲めや歌えや、で忌むべき偶像礼拝、神でないものを神とする、権力であったりお金であったり物であったり人であったり、それをその神以上にすると、それはもうそれが、偶像礼拝なわけだから。で異邦人たちがしたいと思ってる、つまりその誠の神を知らない人たちがしたいと思ってる、誠の神を知らないイエス・キリストのことも知らないわけだから、だからその罪に支配されていて、その自分の肉の罪の言いなりになってるわけですよ。だから異邦人たちがしたいと思ってる、だからその罪にどんどん走っていくわけですよ。確かにこのような自分の欲望を満足させる歩みを私たちもしてたって、確かに。でももう十分だって。もう十分やったって。いやもうちょっとこの余的なもの、もうちょっと自分の肉を満足させてから、それからキリストに従いますって。それではいつまでたってもキリストに従っていくことはできないですよ。なぜなら自分の肉というのはどこまで行っても満足しないからです。何をやっても何を得ても決して満足しないですよ。その次その次って、欲しいものを一生懸命お金貯めてそれを手にしたところで、どんどんまた体が古くなっていくし、新しいものが出てくるし、もっと欲しくなるんですよ。だから私の肉が満足してから、もうちょっと満足してから、もうちょっと、それからキリストに従っても遅くないじゃないかって言い続けていると、最終的にはもうイエス・キリストに従っていくとか、イエス・キリストを信じてイエス・キリストに従っていくという余地が残されなかったりするんですよ。そもそも明日私が生きている保証なんてないんですよ。古い生き方はもう十分だって。イエス・キリストを知った今は後戻りするんじゃなくて、もう少しとかじゃなくて、イエス・キリストを信じてイエス・キリストに従っていこうと決めた今はもう 昔に私の肉を、私の欲望を満足させたような、その生き方はもう十分、もうこれで終わりって。でもその古い生き方をしている人たちというのは、クリスチャンに反応するんですよ。自分たちと一緒に度を過ぎた法灯に走らないので不思議に思うって。今まで一緒に飲めや歌えやって宴会騒ぎやってたのに、バカ騒ぎやってたのに。なんでいきなり行かなくなったんだって。悪口を言うって。お前変になったのかって。またある意味、その正しい生き方をすると、それが光になったりするので、で闇に生きている人たちというのは、その光というのを敏感に感じますからね。自分が悪いってこと、自分これは良くないってことが薄々分かってたりするから。でもみんなやってるからとか。でもそこに、そのもうこの古い生き方をやめた人がいると、その人が光になるんですよ。俺もやめたしって。そうすると嫌なわけですよ。真面目かって言って。それで悪口を言うんですよ。でそうやって人から批判されたり、悪口を言われたり、そうやって言われたりすることはありますよ。でこの肉体を着ているときにそういう苦しみを受けますよ。決して楽じゃないですよ。そうやって自分の周りの人たちから後ろ指さされるような、なんか感覚になるのは。だから私もイエス・キリストについて、イエス・キリストを信じたんだけども、大学生の時に。自分のその友達には言えなかったですもん。怖くて。自分の中でもうこれは十分だって、こんなことしたくないと思っても、思ってても、なんかやめられないというか、その罪をやめられないというよりは、その人を恐れるのが怖かったんですよ。この苦しみを受けるということに関して全く武装できてなかったんですよ。でも武装しなさいって。何もこの肉において苦しみを受けるというのは、そのイコール殉教するじゃないですよ。もちろんその殉教するってことは究極的な肉においての苦しみですよ。イエス・キリストのその十二弟子、まあイスカリオテのユダは置いといて、そのヨハネを除いてみんな殉教してるんですよ。ステパノもそうだし、パウロもそうですよ。みんなそう殉教してるんですよ。このペテロが生きてた時代も、そのイエス・キリストを信じてるからといって迫害を受けて、その殺された人たちもたくさんいるはずですよ。現代においても、中国であったり、イスラム諸国であったり、イエス・キリストを信じているというだけで、殺されて殉教する人たちがいますよ。それはある意味、その肉において苦しみを受けることですけども、究極的な。でも全員が全員殉教するわけじゃないし、でも全員が全員その肉において苦しみは受けるんですよ。この世にあって新しい歩みをすると必ずなんかそういう波風が立つんですよ。なんだあいつって。違うから、生き方が、考え方が。だから行動が違うから、言動が違うから。で、その波風が肉において苦しみになったりするんですよ。人の言葉を気にしたり、お前なんだ宗教やってんのかとか、それでなんかうーってなったり、まあ、そんな、なんていうのかな、だからなんだっていうぐらいのこの殉教から比べるとですよ、ちょっとあの擦り傷つけたぐらいのそれにもならないぐらいのものなんだけども、あまりにもその準備ができてなかったりするとすごくナイーブ で傷つきやすかったりするんですよ。だからお前なんだ宗教かとかって言われるだけで、なんかうわってなって、この苦しかったりするんですよ。私の最初はそうでしたよ。でもそういうことは来るって、必ず。職場とか家庭でその価値観が違って、一緒にいる人たちとで苦しかったりしますよ。なんでそんな判断するんだって、なんでそんな人の悪口をこの人たちは言えるんだって、なんでこんな偉そうに自分のことは棚に上げて人の文句ばっかり言うかねって、いろんな噂話をするんですよ。その中 で苦しいですよ。で噂話に乗っかりそうになる、乗っかっちゃう自分もいたりするから、自分の肉は人を見下したいんですよ。で少しでも自分がそのできているように思いたいから、でそこもまた苦しいんですよ。自分の中にそういう思いがあるっていうことを気がつくから、自分の抱える肉や自分の弱さに対して悪魔はその容赦なく火矢を飛ばしてくるから、 誘惑をどんどんどんどん私にしてきて、罪に引っ張ろうとするんですよ、私を。そういうその肉においての苦しみというのは、日常茶飯事です。茶飯事です。当たり前のようにあるんですよ。イエス・キリストを信じてるのに、こんなことで苦しんでとか、それは嫌ですよ、ある意味。苦しみますよ、みんな。当たり前です。イエスに従うということに、そういう肉においての苦しみがある、苦しみを受けるということは、当たり前のことで、ノーマルなことですよ。キリストに従っていると言いながら、こういう全く苦しみがない、自分のその肉との葛藤が全くないというのは、それはおかしい話です。その人の、自分の歩みをもう一度見直してみる必要があります。5節と6節。彼らは生きている人々をも死んだ人々をもすぐにも裁こうとしている方に対し申し開きをしなければなりません。というのは死んだ人々にも福音が述べ伝えられていたのですが、それはその人々が肉体においては人間として裁きを受けるが、霊においては神によって生きるためでした。肉においてそうやって苦しみを受けるということは私たちにとって益だって。なぜかというと、いつか神に申し開きをしなければならない時が来るからです。で、全ての人に福音が述べ伝えられていたわけですよ。6節のその死んだ人々にも福音が述べ伝えられていたのですがっていうのが新しい訳を見てみると、死んだ人々にもその生前っていう言葉が足されてます。なぜかというと、この箇所を使ってそのセカンドチャンスがあるって、死んだ後もまたその福音が語られるチャンスがあるとかいう人たちがいるからです。聖書はそんなこと一言も書いてないです。この地上でどう生きるかです。死んだ後もう一度その福音が語られるってことはないです。まあ、だから新しいその新改訳ではその補足して、だから原書にはないんですよ。生前という言葉が、その括弧付きで挿入されてる、されています。でもその第一ペテロの3章の19節、前回学びましたけども、その霊においてキリストは囚われの霊たちのところに行って御言葉を述べ伝えられたのですというふうに書いて、述べられたのですということが書いてあって、でここではその霊というのはその悪霊に対して、諸々のサタンに対してその勝利を宣言したということを話しました。でここ、この4章の6節の方では今度は人々ってなってますからね。3章の方では霊って書いてあったから霊で理解すべきですよ。でも4章の6節の方では死んだ人々だから、これをどう理解するかですけど、そのキリストの到来を待ち望んで死んだ人々というのがいるわけですよ。旧約の時代、イエスという方ではなかったけども、その神があがなってくださる方、私をあがなってくださる方を必ず使わせてくださると、神が私をあがなってくださる、罪からあがなって私を救ってくださるとやって信じて死んでった人たちが、例えばダビデもそうですよ。預言者たちもそうですよ。今私たち日曜日学んでるイザヤもそうですよ。みんなそうですよ。で、動物の血というのは完全に人の罪を除くことはできないんですよ。だけどイエス・キリストの血が、もうイエス・キリストが生まれる前にその信仰に生きた人たちに対しても、この福音というのは有効なわけですよ。イエス・キリストが生まれる前にそうやってキリストのことをイエス・キリストとか十字架とかはっきりとは分からなかったけども、神が私をあがなってくださるというその信仰を持って生きて死んだ人たちのことですよ。で、その人たちに対してイエス・キリストはその福音を述べ伝えられたって。何かというと、この人たちを完成、そのこの人たちの、救いを完成させるためですよ。この人たちを完全に罪からあがなって天に連れ上るためですよ。詩編の68編、まあ、ちょっと開けなかったらババッといくので、あのメモを取っておいてください。詩編の68編18節、詩編68、18です。申し訳ないですけど私が開けたら読みますね。詩編の68編の18節、 あなたは意図高きところに登り、囚われたものを虜にし、人々から貢ぎを受けられました。顔面な者どもからさえも、神であられる主がそこに住まわれるために。だから意図高きところに登って、その囚われたものを虜にしたって、だからその囚われていたもの、イエス・キリストの血によってまだ贖われなかった人たち、でも本来はその高いところに、そのイエス・キリストと共に、その天に引き上げられるはずだった人たち、その人たちを、虜にして、で、高いところに登っていかれたと。イザヤも、同じようなことを言ってますね。イザヤの61章。でこれは、イエス・キリストについてのこと。イエス・キリストがこのイザヤ書を読んで、今日これが実現しましたといった、この安息日に、聖書というか、巻物が渡されてイエス・キリストが読んだところですけども、イザヤの61章の1節。神である主の霊が私の上にある。主は私に油を注ぎ、貧しい者に良い知らせを伝え、心の傷ついた者を癒すために私を使わした。ですね。で、続き、囚われ人には解放を、囚人には釈放を告げ、主の恵みの時と我々の神の復讐の日を告げ、すべての悲しむ者を慰め、シオンの悲しむ者たちに、灰の代わりに頭の飾りを、悲しみの代わりに喜びの油を、憂いの心の代わりに賛美の街灯をつけさせるためである。イエス・キリストがその使わされたのは、その囚われ人には解放を与えるため、囚人には釈放を告げるためですよ。だから、この、アブラハムの、膝の上で、囚われてたというか、待ってたわけですよ、あがなわれるの、自分たちが。で、イエス・キリストが十字架に疲れて、死なれて、葬られて、黄泉に下ったんですよ。で、その時に、この人たちに対して、旧約の時代に神を信じて、神があがなってくださることを信じて、信仰によって義と認められた人たちに対して、イエス・キリストがその十字架と復活を語ったんですよ。そして、そうやって囚われていた人たちを、本来、彼らがいるべき高いところに連れて行ったという話です。だから、すでに死んだ人も、また今生きている人たちも、福音が語られて、そしていつか神の前で申し開きをしなければならないって。だからそのことを考えると、今受ける苦しみとか、キリストのゆえにこの肉が苦しむことというのは、私たちにとって大いなる益だって。だって自分勝手に生きて、放蕩に放蕩を尽くして、神に対してですよ。自分はなんかいい人で生きて、自分はその人に迷惑かけなくて生きたとしてもですよ。人からそのように言われたとしても、評価されたとしてもですよ。神の前に申し開きをしないといけないんですよ。他の誰でもなく。で、神から見て、その放蕩の限りを尽くしたって言われたらそれで終わりなんですよ。終わりの日が、終わりが近づいている時代の私たちクリスチャンの生き方について、7節から11節までです。まず7節。万物の終わりが近づきました。ですから祈りのために心を整え、身を慎みなさい。終わりの日が近づいているので、私たちが何に、思いを向けないといけないかというと、祈りなんですよ。そのために心を整える必要があるって。で、心を整えるには、私たち、御言葉が必要ですよ。御言葉によって養われ、整えられるから。で、心を整えて、そのさっきあったような、その肉にあって苦しみを受けるんだという。で、そうやってその武装する必要がありますよ。自分の心を戦いに備えて。そして、身を慎んでいる必要がありますよ。肉に支配されたり、自分の肉やその自分の罪にかまけたりしないように、慎む必要があります。心を整えたり、身を慎んだりするのは何のためかというと、祈りのためです。心が整ってないと、もう心配してたり、いろんなことに、神に信頼を置けなかったり、そうすると祈ることができないんですよ。目の前のことで一生懸命になるから。身を慎んでないと、自分がその罪の中に生きていると、祈りに行けないんですよ。神を求めようとか、助けを求めようっていうその思いすらなくなってしまうから。自分の好きなことばっかりをやってると。神の御心が何かとか忘れちゃうから。 自分のお心をそのし続けるには神の助けはいりません。好きなように生きればいいだけの話だから。でも神の御心を行おうとするときに神の助けが絶対に必要です。だから心を整えて身を慎んで祈りのためにそういうふうに生きなさいって。なぜかというと万物に万物の終わりが近づいてるからだって。少なくともですよ、このペテロの時代からは私たちその2000年ほど終わりの日に向かって近づいてますよ。誰もいつになるか分かりませんけど終わりは必ず来ます。ルカの21章、ルカの21章の36節、ルカの21章36節、マタイ・マルコ・ルカです。前から3番目、マタイ・マルコ・ルカ、ルカの21章の36節、まあ、これは大切なのでみんなで開けときましょうか。ルカの21章の36節、まあ、弟子たちが、イエス・キリストにその終わりの日にはどういうことが起こるんですか、どんなその前兆があるんでしょうかって。でその方々で地震が起こったり疫病になったり、で 国は国に民族は民族に対してその立ち上がってその戦争の話をよく聞くようになるって。それはまだ前兆に過ぎないって、始まり海 の苦しみに過ぎないって、最初に過ぎないって、完全に終わりが来たわけじゃないけども、そういうふうにいろんなところから災害の話とか地震の話とか戦争の噂を聞くようになるって、そういう話をした後の話ですよ。でもう本当にその最後の最後というのはその大患難と言われる、私たちこの後黙示録を学んでいきますけど、本当にその最後の7年というのは、イエス・キリストが戻ってこられる前の7年というのはひどいですよ。で教会はその7年が始まる前に敬虚されて、いや天に上げられると私たちは信じています。いろんな考え方はありますけど、であればもうちょっと早いんですよ。この完全その最後の7年よりも前にそれが来るはずですよ。でその7年が始まってしまったら大患難は本当にひどいものだって。なので36節、ルカの21章の36節、しかしあなた方はやがて起ころうとしているこれらすべてのことから逃れ、人の子の前に立つことができるようにいつも油断せずに祈っていなさいですよ。私たち祈る必要があるんですよ。終わりの日が近づいていけばいくほど私たちは祈って神に助けを求めている必要があります。ここにあるようにやがて起ころうとしているこれらすべてのことから逃れることができますようにって。だってこの大患難なんて受けたくないじゃないですか。その前にその敬虚で挙げられたいじゃないですか。油断しないで祈っていさえすればやがて起ころうとしているこれらのその大患難からすべてのことから逃れることができるんですよ。それを知っているんであれば祈ってた方がいいじゃないですか。大患難をその敬虚されなかったと、なんでですかしようって言って、だって祈らなかったじゃないかって言われたら苦しいですよね。祈って求めるんですよ。本当にそのこんな大患難を通ることがないように。それでも救いはまだ残ってますけどね。でもなるべくはこんなその大患難は通りたくないですよ。地球その全体の総人口の3分の2が死ぬような、太陽の光も3分の2になってしまうような、あ3分の1になってしまうような、もう海という海も川という川も全部血に変わってしまうような、あらゆる疫病とかものすごい本当にひどいこと、悪魔のその数字を受けなければ収集を受けなければ売ったり買ったりすることができないような、もうそんなそのところでは生きたくないですよ。全世界的にそうなるから、日本に生きてようと中国に来てようとアメリカに来てようとイスラエルに来てようと変わらんから、それはそこから全て逃れることができるようにって、油断せずに祈っていたら全てから逃れることができますよ。だから終わりが近づいてるんだから祈りなさいって、私が救いを達成することができるようにですよ。最後のその決勝点まで行ってテープを切ることができるように、 それまでキリストにとどまっていることができるように、そして多くの実を結んでいる人がいることができて、私の周りの人々に福音を述べ伝えて、周りの人々も一緒に救いを得ることができるように、終わりの日が近づいているんですよ。その意識を私の中からなくしてしまうと、祈る理由というのが半分以上なくなるかもしれないです。神に向かって生きるとかっていうのも、なんかこの中途半端で終わってしまったりすると本当に祈らなくなりますよ。せいぜい食事の時に祈るぐらい。でももっともっと祈るべきですよ。必ず終わりの日は来るから。終わりが近づいている時代のクリスチャンの生き方として、ペテロが一番最初に挙げてるのは祈りですよ。そして8節、第1ペテロの4章の8節、何よりもまず互いに熱心に愛し合いなさい。愛は多くの罪を覆うからです。互いに熱心に愛し合いなさいって、熱心にという言葉ですけども、イエス・キリストは私があなた方を愛したようにあなた方も互いに愛し合いなさいというふうに命じましたね。それがイエス・キリスト私の戒めだって、ヨハネの15章の12節に書いてあります。だからこのイエス・キリストが愛したように互いに愛し合う、つまり互いに熱心に愛し合うということは、イエス・キリストの愛のうちにとどまっていないとできないことです。そもそも動機がないから。神がこれほどまでに私たちを愛してくださったのですから、私たちもまた互いに愛し合うべきです。第1ヨハネの4章の11節に書いてあるように、神の愛に応答するから、このキリストの戒めに従って、そしてキリストが愛してくださったように、私を愛してくださったように互いに愛し合うんですよ。熱心に愛し合うんですよ。それを追求するんですよ。イエス・キリストの愛のうちにとどまってるからですよ。どのように神イエス・キリストが私のことを愛してくださったかということが分かって、そしてそのどのようにというのが分かってくるから。無条件の愛って簡単にその言うけども、神の愛とかって言うけども、それがじゃあ具体的にどのような愛なのか、その形はどういうものなのか、イエス・キリストの私に対する愛が分からないと互いに愛し合うということもできないですよ。だからまずはイエス・キリストの愛のうちにとどまって、そしてキリストが私を愛してくださったように相手を愛するんですよ。それを追求するんですよ。愛は多くの罪を覆うからだって。箴言の10章12節、箴言の10章の12節、憎しみは争いを引き起こし、愛はすべての背きの罪を覆う。同じようなことが書いてあります。ヤコブの5章、ヤコブの5章の20節、罪人を迷いの道から引き戻す者は罪人の魂を死から救い出し、また多くの罪を負うのだということをあなた方は知っていなさい。愛は多くの罪を負うって、でどのようにして負うかというと、その人を愛して、その人に福音を述べ伝えて、もしくはその救いを明らかにして、悔い改めを進め、その人がイエス・キリストにあって神から許しを受け取るという。だから愛というのは多くの罪を覆うんですよ。愛を履き違えて罪を許容してはならないですよ。愛は多くの罪を覆うからとかやっていて、その罪をその罪のまましょうがないじゃないかって妥協するとか、罪を受け入れるということでは全くないですよ。愛というのは、だってその人のが罪が残っていたとしたらですよ、その人はその終わりの日にどう申し開けをすればいいんですか。神の前でその罪が全部許されていて、イエス・キリストにあってその贖われているという、そのそこに留まっている必要があるわけだから、その人がその罪を犯し続けていると、この救いからこぼれ落ちてしまうかもしれないじゃないですか。だから悔い改めを進めて、もう一度その神がイエス・キリストにあって神が許してくださったということを味わってもらう必要があるわけですよ。そこに導くのが愛ですよ。妥協とか許容とかそういうのじゃないです。終わりの日に持っていたくないものは罪ですよ。何が何でも捨てたいですよ。ウノってやったことあります？ウノで点数があるんですけど、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、9か。 でその点数が多いのを持ってたら最後誰かが上がって0点になった時にこれを全部足すんですよ。でワイルドカードっていうのは、ね、あれ50点もするんですよ。終わりに上がる時にそれだけは絶対持っていたくないんですよ。ウノの話ですけど、でも終わりの日には私の手元に絶対にあってはならないというか、もう絶対にいらないもの、このワイルドカードなんてもう可愛いもんですよ。絶対にいらないもの、それは罪ですよ。私たちが互いに愛し合っている中で、その罪というのは明らかになっていきます。御言葉を分かち合っていたり一緒に祈ってたりすると、その聖霊が働くから私の罪を示してくださいます。これを何とかしてその取り除かないと、この罪を持ったままその許しを完全に受け取れないまま終わりの日を迎えるのはあまりにも恐ろしいですよ。もちろんイエス・キリストは全ての罪を許してくださってるんですよ。そのことを私たち信じたので、もうイエス・キリストの一つのこの十字架での死によって贖いによって、私たちがそのことを信じたことによって全ての罪は許されています。でもなぜ悔い改めが必要かというと、この毎度毎度この許されたということを味わってないと、許されたというこの感謝がなくなってきて、許されることに関してなんかその大きなことじゃない、特別なことじゃなくなってしまうんですよ。だから別にこの罪このぐらい犯してもいいじゃないか、あのくらい犯してもいいじゃないかって言って、どんどんその神から自分が離れていってしまって、完全にその神の恵みから神の救いからこぼれ落ちているのにも気がつかなかったりするからです。だから罪というのは危ないですよ。前回のその日曜日の修法にもデボーションのところ皆さん読んだと思いますけど、その中にありましたよ。聖霊が私の心にこの罪を示すときに、悔い改めを私たちにその示すその時っていうのは、私がその滅びに向かって一歩踏み出した時だって、私がうまくいっている時、罪を犯してない時、神に対してその正しく生きている時というのは、聖霊は私にその悔い改めを進めたりしないですよ。もっと喜びを与えてくださって、そしてもっとその神に従って神に応答できるように力を与えてくださいますよ。でも私がその罪を犯してしまうときに、その悔い改めるようにって言ってその罪を明らかにするんですよ。なぜならそれを続けていくと結局その救いを捨ててしまうことになるからです。でありがたいことなんですよ。聖霊が私の罪を示して悔い改めにその進めてくださるというのは、聖霊も私のことを、私たちのことを愛しておられるからありがたいことですよ。でもそれを無視し続けると、私はその救いからこぼれてしまうんですよ。そのことを覚えていないと。だから愛するということは、まあ愛するということというか、その愛し合うというこの環境の中に自分の身を置いていると、その中で自分の罪が示されることは必ずあります。でもそこには排除されるとか、お前気持ち悪いなとかそういうのじゃなくて、お互い同情し合って、お互いいたわり合って、そして一緒にその必要であれば本当に涙流しながら悔い改めて祈るんですよ。でそういう関係が愛し合うですよ。見て見ぬふりをするような、罪を示さないような関係は愛じゃないですよ。終わりが近づいている時代のクリスチャンは互いにもっと愛し合うべきだって。だからですよ、罪は持ってたくないからです。9節、つぶやかないで互いに親切にもてなし合いなさい。だからまあはっきり言うと、家を開放して互いに家に招き合いなさいってことですよ。まあ今このコロナ禍にあってこれはできないですけど、でもお互いをもてなし合いなさいって、ホスピタリティですよ。ウェルカムするんですよ。どうぞうちに来てくださいって、一緒に食事しましょうって。でフェロシップのためですよ。自分のその、料理を振る舞って喜んでもらうためじゃないですよ一緒に集まってなんかあの世間話をするためのものじゃないですよ。一緒に集まって映画見て楽しむっていう、別にそれが悪いと言ってるわけじゃないですよ。そのためじゃなくて、フェロシップのためですよ。この互いに愛し合うためですよ。互いに祈り合うためですよ。そのために家を開放して互いに招き合いなさいって、もてなし合いなさいって。人をもてなすには時間も労力もお金もかかります。だからつぶやこうと思えばいくらでもつぶやけます。 でもつぶやくんじゃなくて、互いに愛し合い、互いに祈り合う、そのためにもてなし合いなさいって。人を招待しておいて、ああもう準備大変だったとかって、その人を前に行ったらダメですよ何の嫌味ですかって。もう本当に忙しかったんですけどねとか、もうこれは大切ですからねと、お互いのためにとかですね、もう本当この過密スケジュールで、もうこれもやってあれもやってっていう感じなんですよとかって言ったら、恐縮してもう二度と行かなくなるじゃないですか。そういうアピールする場じゃないんですよ。本当にその愛し合うために、祈り合うために、キリストに会ってお互いを知り合って、そして本当にその支え合うために、いたわり合うためにフェロシップがあるんですよ。だからもてなすっていうのは、本当にこの自分の居心地のいい場所を解放するというか、自分の居心地の良い場所から出ていくことになりますよ。だこれもまた自分の肉にとっては居心地が悪いから苦しむところではありますよ。でもそうすべきだって。10節と11節、それぞれが賜物を受けているのですから、神のさまざまな恵みの良い管理者として、その賜物を用いて互いに使い合いなさい。語る人があれば神の言葉にふさわしく語り、奉仕する人があれば神が豊かに備えてくださる力によってそれにふさわしく奉仕しなさい。それはすべてのことにおいてイエス・キリストを通して神が崇められるためです。栄光と支配がいよいよ限りなくキリストにありますように。アーメン。終わりが近づいている時代のクリスチャンの生き方として、その神のさまざまな恵みの良い管理者となりなさいって。イエス・キリストは私たちに恵みを施してくださるために命を懸けてくださったんですよ。その恵みによって私たちにはそれぞれ賜物が与えられています。その与えられた賜物を使って互いに使い合うんですよ。互いに使い合うということは互いに愛し合うんですよ。互いに愛し合うということは互いに祈り合うんですよ。そして互いにもてなし合うんですよ。そうやって互いに使い合いなさいって、与えられた賜物を使っての、もてなすっていうのも賜物の一つですよ。神の言葉を語ることもそうだし、神のことを言葉を語るというのは別に牧師教師じゃないとできないわけじゃないです。御言葉をその分かっちゃうんですよ。学んだ御言葉をまた自分でその読み進めていくような、その御言葉を分かち合うと御言葉を語るものになりますよ。ただしその神の言葉をふさわしく語れって、神が言っておられるように、その自分バージョンにするんじゃないんですよ。なんか他の人の考え方をそこに足すんじゃなくて、御言葉が語ってるそのままのことを御言葉を伝えるんですよ。御言葉ってこう書いてあったって、本当にこれはこの通りで私はすごく励まされたって。なお分かち合う時も別にその御言葉がこういう御言葉が、この御言葉が本当にその語られましたって、ここに書いてあるように私も生きていきたいって、それで終わりでいいわけじゃないですか。自分のそのいろんなその自分バージョンの言葉を語る必要は別にないですよ。そして神が豊かに備えてくださる力によって奉仕しなさいって。だから自分ができるからとか、自分に時間があるからとか、自分が向いてるからとか、そういうものでその自分の力で奉仕するんじゃなくて、やっぱ神が与えてくださる力によって奉仕するんですよ。それがふさわしさですよ。御言葉を語るときには神の言葉をそのまま語るというのがふさわしさですよ。神が願っておられるように語り、そして使いなさいって。そうしたらイエス・キリストを通して神が与えられるって。そしたら身が結ばれるからですよ。身が結ばれたら、これはその私じゃないっていうのが分かるから。これはもう神がしてくださったって。この私を通して結ばれた愛は、私を通しても結ばれたその喜びは、私を通して結ばれたこの忍耐は、これは神からのものだって、いや、神は素晴らしいなって。そうやってその神が崇められていくわけですよ。ただ、なんか、言葉だけじゃなくてね、神の皆を崇めて、神は本当に素晴らしいとかっていうその言葉だけじゃなくて、本当にその実感を伴って、いや神は本当に素晴らしいわって、身を味わうからですよ。身というのは愛ですよ。互いに愛し合うところにその神を崇めるというこの行為というのがついてくるんですよ。神が働いてくださってるのがもう明らかだから、身が結ばれるその愛があるところには、私たちの教会もそうありたいですよ。神の その皆が崇められて、本当に神は素晴らしいって、言葉だけじゃなくて、観念的にでもなくて、本当にその神の愛を味わったり、その語られた御言葉を通して福音が自分の深いところに入っていったり、互いのこの愛し合うという関係の中で癒されたり回復したり、そういうのをもっともっと見ていきたいですよ。そしたら私たちのこの教会を通してもっともっと神の皆が崇められて、その神が崇められるようになりますよ。12節から19節は、このキリストの苦難に苦しみに預かるということについてまた、書かれています。まずは12節と13節です。愛する者たち、あなた方を試みるためにあなた方の間に燃え盛る火の試練を、何か思いがけないことが起こったかのように驚き怪しむことなく、むしろキリストの苦しみに預かれるのですから喜んでいなさい。それはキリストの栄光が現れる時にも喜び踊るものとなるためです。だからこのキリストの苦しみ、キリストの苦難に預かるということは、クリスチャンとして当然だって、ノーマルだって、当たり前だって。この火の試練というのは、確かにその苦しいんだけども、それは私たちを試みるためだって。キリストもその苦しみ、その試練を受けたんだって。だから同じ苦しみに預かれることを喜んでいなさいって。その試練自体を喜ぶんじゃないんですよ。そんなの喜べないですよ。苦しいこと自体は喜べるものじゃないです。でもその先にある結果を喜ぶんですよ。イエス・キリストはその十字架について苦しみを受けましたよ。ものすごい苦しみですよ。でもその後、イエス・キリストは神の力によって蘇って復活して高く上げられたんですよ。だからこのキリストの苦しみ、この苦難に預かるということは、同じようにその苦しむということは、イエス・キリストのようにいつか私たちもその神の力によって復活して新しく生まれ変わって、そして、生まれ変わって新しいその栄光の体が与えられて、そして神の国を相続する、高く上げられるためですよ。この火の試練というのは、この地上でのイエス・キリストを信じることが、信じるがゆえに、イエス・キリストに従うがゆえの苦しみというのは、私たちが永遠の命を受けて終わりの日によみがえって高く上げられるためですよ。そしてイエス・キリストが、キリストの栄光が訪れるとき、つまりイエス・キリストがもう一度この地上に戻ってこられるときに、どうしようっていうものじゃなくて、やったーって喜び踊るものとなるためですよ。そのためにこの試練というものはあるって。だから当たり前のように私たちにはこの苦難というのは、キリストの苦難というのがあるんですよ。肉が苦しむことは当然あるんですよ。だって神は終わりの日に私たち一人一人をよみがえらせて永遠の命を与えるということを願っておられて、それが御心だから。ヨハネの福音書の6章に書いてありますよ。39節と40節に、神の御心は私たちがイエス・キリストを信じた者が永遠の命を持つことだって。また神の御心は終わりの日に私たちを、イエス・キリストを信じた者たちをよみがえらせることだって。14節から16節。もしキリストの名のために非難を受けるなら、あなた方は幸いです。なぜなら栄光の御霊、すなわち神の御霊があなた方の上にとどまってくださるからです。あなた方のうちの誰も人殺し、盗人、悪を行う者、乱れに他人に干渉する者として苦しみを受けるようなことがあってはなりません。しかしキリスト者として苦しみを受けるのなら恥じることはありません。かえってこの名のゆえに神を崇めなさい。ここには2つの種類の苦難があります。苦しみがあります。1つ目はキリストの名のために非難を受ける、もしくはキリスト者として苦しみを受けるということです。もう1つは自分の罪のゆえに苦しみを受けるということです。この2つは違います。全く。キリストの名のために非難を受けたり、キリスト者として苦しみを受けるというこの苦難は、それを受ける、苦難を受ける人にとっては、益となります。益となるというか、それがその信仰の試練なんですよ。火の試練なんですよ。で、その中で、神の御霊が上にとどまってくださるって。この上にというのは、使徒の働きの一章の8節にある聖霊があなた方の上に臨まれるときにあなた方は力を受けますって。そしてイエス・キリストの証人となっていくというふうにイエス・キリストがおっしゃったそのエピですよ。 だから力を与えてくださるというのは、その聖霊が私の上にとどまってくださって、常にその聖霊の力を与え、福音を述べ伝える力、この苦しみを通過していく力、神に信頼して最後までその忍耐する、最後まで歩み続けていく力、その力を与えてくださるんですよ。だから決して恥じることはないって、むしろキリストの名の上に神を崇めなさいって。だからキリスト者としてクリスチャンとして苦しみを受けているのであれば、それは私たちはその正しい道にあるんですよ。その時には必ず神が聖霊を上に臨ましてくださって、私たちにそれを通過させる力を与えてくださるんですよ。じゃあもう一つの苦しみ、それは自分の罪の故に苦しみを受けるということで、15節に書いてある通りです。人殺しとか盗人、悪を行う者、みだりに他人に干渉する者。久米島で生きると大変ですよ。いろんな情報が入ってくるから、みだりに他人に干渉できちゃうから、少しでもそのアンテナを上に上げるともうすぐに入ってきます、いろんな情報が。あの人こうなんだって、あの人こうなんだってって気をつける必要がありますよ。この罪人、その人殺しと同じようにそのリストで並べられてるから、そういう人たちはその罰を受けるって、自分の罪のゆえに苦しみを受けるって、この苦しみというのはある意味当然の罰ですよ。この地上でも受けるんですよ。イザヤ書を私たち学んでますよね。イザヤ書で学んでいるように、神がなぜ私たちに苦しみを与えるかですよ。イエス・キリストを知らない人たちにも、イエス・キリストを知っている者たちにも神は恵み深いんですよ。私がその自分の罪を犯すがゆえに痛い思いをする、それも神の恵みなんですよ。なぜかというと、この当然の報いを私が受けている時に苦しんで、私は何をやってるんだって、私が自分の罪に気がついて、神に気がついて、悔い改めに導くための神の恵みなんですよ。最初の苦難、苦しみというのはイエス・キリストを信じる者として受ける当然の苦しみです。それによって私の信仰が強められて、それによってその私はその聖霊の力を受けるんですよ。その救いを達成していくんですよ。でももう一つの苦しみというのは自分の罪のゆえの当然の報いですよ。それもまた神の恵みなんですよ。私たちは恵みの年に生きているから、まだ終わりの日はまだ来てないですよ。だからたとえ失敗したとしても、その報いを受けている、わなんて愚かなことをしてしまったんだっていう、だからこんな痛い思いをしてるって、人に対してバーって悪口を言ってしまって、その人からその嫌われたりその人に対して本当にごめんなさいっていう、そのプロセスを、ね、その回復のプロセスを歩まないといけなかったりするわけじゃないですか。それはそのプロセスの中で、私が神の前に悔い改めるための、私を悔い改めに導くためのこの恵みなんですよ。当然の報いというのは、ある意味だから当然のこの報いを私が受けないように、もし私が悪を重ねるのであれば、認めないで、自分の罪を、自分の悪を認めないで、そしてそのいや俺悪くないとかつってこう、だってあの人の方がこの人の方がとかって、その自分に与えられたこの当然の報いの中で苦しみながら、なんで俺だけだよ、あの人はなんで苦しまねえんだよとかって言いながら自分の罪を認めないんだったら、私は悔い改めに導かれないですよ。当然の報いを受けて、罰を受けて苦しんでいる中でも神の恵みがあるんだけども、その恵みを受け取ることができないんですよ。もし私がさらに悪を重ねて罰を受けないようにするんであれば、報いからなるべく遠ざかりたいから、私たち。また当然の報いを、また痛い思いを受けないように、人情から来る助けを人に与えても、その人は悔い改めに行かないですよ。何度も何度もその助けてもらって、痛い思いを本当はしないといけないのに、痛い思いをしたら悔い改めに導かれるのに、痛い思いをしないようにって先回りして、こっちが良くしてあげ続けたら、悔い改めをする余地がなくなるんですよ。うまくいくから、悔い改めなくても。さっきの多くの罪を負う愛というのは、その愛する人から悔い改めを、その悔い改めの機会を、神から悔い改めというのは大きな恵みですよ。 その神から与えられた大きな恵み、悔い改めの機会を奪うことは絶対にしないですよ。その人が悔い改めに導かれて、その人が悔い改めた時に本当にその愛の手を差し伸べて、その人を本当にその自分というかそのキリストのもとに導く、その人を受け入れる、悔い改めに導かれた時に、お父さんは放蕩息子の方に走ってって、首にキスして、一番いい服を着せて、靴を履かせて、指輪をはめさせて、戻ってきたことを喜んだじゃないですか。それ、これが愛ですよ。神は私たちのその悪を使ってもですよ。恵みを注いで、私が悪を行ったとしても、神がその恵みによって、悔い改めに、私たちに悔い改めを与える機会としてくださるんですよ。それを自分で投げ捨ててもいけないし、人から奪い取ってもいけないですよ。終わりが来るから、自分がこの悔い改めに導かれないと、周りの人たちが悔い改めに導かれないと、痛い思いするのは私であったりその人だから。どれだけ私がこの地上で苦しむかとかじゃないんですよ。どれだけその周りの人たちがどれだけ苦しむかとかじゃないんですよ。これ永遠の話をしてるんですよ。次の世界でその人が、また私が、神と共に永遠に喜びの中にいる方が絶対にいいから。17節と18節。なぜなら裁きが神の家から始まる時が来ているからです。裁きがまず私たちから始まるのだとしたら、神の福音に従わない人たちの終わりはどうなることでしょう。義人がかろうじて救われるのだとしたら、神を敬わない者や罪人たちは一体どうなるのでしょう。裁きは2つありますよ。1つは、裁きというのはその神の家から始まるって、だから義人に対する裁きですよ。まあ、この裁きというのはその火の試練とか、この火の試練を通してこの義とされた人たちを清めるためのものですよ。金をこの 火で何度も何度もその炉で精錬するわけじゃないですか。そしてその金かすを取り除くんですよ。不純なものを取り除いて、もっともっとその純金に近くしていくわけですよね。だから私たちに与えられるこの、まあ、裁きとなってますけど、それはその火の試練ですよ。私をより清めて、私の信仰をより鍛える、その強くするためのものですよ。私が自分に死んで、私が自分の十字架を追って、自分を捨てて自分の十字架を追って、イエス・キリストのように、イエス・キリストについていくためのものですよ。罪の誘惑の中で、この地上で生きてますけども、それでも忍耐して、イエス・キリストの愛のうちにとどまって、イエス・キリストに従い続けて、多くの実を結ぶためのものですよ。この義人に対する裁きというのは。確かにこの地上では苦しいかもしれないけど、一番苦しかったその経験というのは、永遠にわたってそれが一番苦しい経験ですよ。ここから先、それ以上の苦しみというのはないんですよ。それ以上は苦しまないんですよ。この地上で苦しんだら終わりです。その次の世界は苦しむというのはないから。もう一つの裁きは、神の福音に従わない人に対するものですよ。それはザ・裁きですよ、私たちが考える。もう裁かれたら永遠に苦しむんですよ。神を敬わない者の喜びというのは、逆にこの地上で経験するものが最大のものですよ。次の世界に行くとそれ以上の喜びというのはないですよ。義人に対してもその神は苦しみを与えるんですよ。より良くするためにね。したら義と認められない人にとってはもっとひどいものですよ。19節最後。私たちに対するそのキリストの苦しみに預かる者へのアドバイスとしてペテロは言っています。ですから神の御心に従ってなお苦しみに遭っている人々は、善を行うにあたって真実であられる創造者に自分の魂をお任せしなさい。神の御心であるその善良いことを行っていても苦しむということはあります。だけどその苦しみの中であれこれ心配する必要はないということです。なぜなら真実であられる創造者は、私を作ってくださった方は、また私を新しく生まれ変わらせてくださ、新しく生まれさせてくださった方は、方にその自分の魂をお任せしなさいって 第二手モテの2章13節。第二手モテの2章の13節。私たちが真実でなくても、彼は常に真実である。彼にはご自分を否むことができないからである。イエス・キリストも、また神も、私が真実でなかったとしても、神は常に真実なんですよ。だから、この真実であられる創造者に、自分の魂を任せる価値がありますよ。私がどんなに不真実でもですよ。神の真実は変わらないから。ルカによる福音書、ルカの23章。イエス・キリストのその十字架での一番最後の言葉ですよ。ルカの23章の46節。イエスは大声で叫んで言われた。父よ、我が霊を御手に委ねます。こう言って息を引き取られた。イエス・キリストもまた真実であられる創造者に自分の魂をお任せになったんですよ。だってここから先、イエス・キリストは自分の力によって蘇ったんじゃないんですよね。神の力によって蘇られたんですよね。だからあとはあなたにお任せします。あなたにお委ねしますって。ここから先、イエス・キリストの力に、自分の力で蘇るんじゃないですよ。神の力によって蘇るんですよ。だから、ここから先はもうやることをやりましたって。あなたにすべて従いました。ここで私はその十字架の上で死にますって。私の魂にをあなたに委ねますって。そしたら神は真実な方だから、約束されたように3日の後にイエス・キリストを死者の中から蘇らせたんですよ。私たちもその苦しみの中で、信頼すべきは神ですよ。神に委ねるんですよ。助けてくださるっておっしゃるから。必要な力を与えてくださるって、必要なものを何でも与えてくださるって。終わりの日に向かって私たち生きてますけど、明日どうなるか予測がつかないことは多いですよ。この苦しみはの中で私は大丈夫なんだろうかって不安になることももちろんありますよ。でも私が不真実でも、すでに真実であられる私を作ってくださった、私を新しくしてくださった神に信頼を置いて、イエス・キリストが受けられたこの肉にある、苦しみに私たちも預かって、キリストのようによみがえって永遠の命が与えられて、高く上げられる日を待ち望む必要がありますよ。その信仰が励まされますように祈ります。天の父さん、苦しむということは、本能的に嫌なものです。でもイエス・キリストを信じることによって苦しみを受けることは当然だということを学んでいます。そのことを頭で理解してはいます。でも実際にその苦しい思いをし始めると、なんだ、なんでこういうことが起こるんだってパニックになったりします。どうぞ助けてください。イエス・キリストを信じているがゆえに、イエス・キリストに従うがゆえに苦しみは当然受けるって。それがノーマルなんだって。どうか私の心を武装していられますように。苦しむもんなんだって。それでも私を作ってくださった、私を新しくしてくださった真実であられるお父さん、あなたに信頼して、自分の魂を、自分自身をあなたに委ねていくことができますように、信仰を励ましてください。お願いします。あらゆるその生活の中で、本当にあなたのことを覚えていられますように、苦しいからこそあなたを覚えていられますように、キリストを見続けていられますように、苦しいものを見るんではなくて、その先にあるあなたの助けであったり、喜びを味わうことができますように、私一人一人を助けてください。お願いします。イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。